青空 FM 第2回目。第2回目は、第2回目もですね、ゲストにジャレミーさんをお呼びしています。ジャレミーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしたらですね、軽く自己紹介をまた、職業と、まあ、今やってることぐらいで構いませんので、軽くお願いします。
はい。ジャレミーと申します。今25歳で、ソフトウェアエンジニアと、として仕事をしています。まあ、12月からまたゲーム系の業界に戻って、クライアントサイドの、プログラムを書くことになります。
はい、ありがとうございます。で、第1回目のゲストがジャレミーさんで、1回目は主にツイッター転職の、まあ、楽しいところの話をお聞きしていたんですが、その時に、まあ、ゲームというキーワードが出てきていたので、つい食いついてしまって、まあ、2回目はゲームも含めた趣味系の楽しいお話をちょっとさせてもらったらと思って、2回目を今収録を始めています。で、早速ちょっとゲームの話をさせていただきたいんですけど、ゲームって入りというか初体験的なところってどのあたりからだったんですか？
まあ、うろ覚えなんですけど、多分幼稚園とかの頃に兄弟の兄が持ってたゲームをやったのが初めてですね。
ああ、じゃあ今からだいたい20年ぐらい前ですかね。
そうですね。21、22、まあそんぐらいです、ね。
はいはいはい。ちなみになんてゲームだったんですか？
多分なんですけど、ファミコンのコナミワイワイワールド。
はいはいはい、ワイワイワールド。コナミのキャラクターがいろいろ出てくるやつですね。
そうですそうです。あれの2をやったと思うんですよ。
ワイワイワールド2か。はいはいはい。
はい。
いや、僕、経験はないんですけど、どんなゲームかは知っていて、あれ、何で知ったのかな？なんか、テレビかなんか、ゲームセンター CX とかかもしれないんですけど。
あー、やってそうですね。
ですよね。で、知ったんですけど。はい、なるほど、そのあたりが初だったんですね。結構、僕今、31とか2ぐらいなんで、だいたい6、7歳、年下になりそうなんですけど。
はいはいはい。
なんか、感じとしては同じぐらいの世代っぽいなというのを今感じていて、経験したゲームが。
はい。
ってのはやっぱあれですかね。お兄ちゃんとか、親戚とかでしたっけ？がやられてたっていうのもあってって感じですかね。
そうですね。多分その辺もあるんですが、それ以上に、僕がレトロゲームっていうのに興味を持ちすぎて、なんか古いゲームを漁ってたからっていうのがありますね。
なるほど。
その同年代の友達とかと話すと、なんか、お前はの趣味はおじさんかみたいなことを言われることがあるので。
いやーもう、それはおじさん大歓喜の話ですね。なるほど。じゃあ入りはワイワイワールドで、ってことはファミコンってことですよね。
そうですね、ファミコンです。
うん。家にはハード、その本体は他には何かあったんですか？ファミコン以外に。
昔だとファミコンとスーファミと、あとゲームボーイと、
うん。
まあ、あとは、まあ、自分で買ったのがアドバンスと64とみたいな、まあ、ゲームキューブととか、まあ、多分プレイステーションから先はほぼ全部持ってた感じですね。
あー、なるほど。じゃあ、いわゆる任天堂系ハードが多い感じですかね。
そうですね。それが多かったですね。
例えばじゃあ、セガ系、なんかマスターシステムとか、PC エンジンとか、なんだろう、3DO とかはなかった。
いやもう懐かしい名前が続々と
レトロゲーっていうんで躊躇なくぶっ込んでいっかなみたいな。
そうなんです。なんかそのまあメジャーにならなかった路線のゲームはそんなに持ってなかったんですよね。
今かなりのセガ信者を敵に回したような感じをしましたけど。
いや別に悪者にしてるわけじゃないです。
まあ僕もそういう意味で言うとファミコン、スーファミっていう感じで、意識してたわけじゃないんですけど、もしか持ってなかったんで、あんまりまあ人のことは言えた義理はないんですけど。ちなみに僕が最初にゲーム経験したのも幼稚園ぐらいで、
うん、
だいたい今から27年とか8年ぐらい前なんですけど、
はい。
その時はスーパーマリオブラザーズとか、ロックマン4とか、ロックマン2とか、そのぐらいの時期で、はいはいはい、あとドラクエとかも家にあった感じでしたね。
うんうん。
まあ、YY ワールドも多分それぐらいの時期なんですけど、
はい。
なんか他に印象深い、まあ、ファミコンのゲームとかあったりしますか？
そうですね。まあ、レトロゲーってことですよね。
そうですね。ジャンル的にファミコンで限定する必要ないじゃないんで、印象深いゲーム1本とか2本とか3本とか好きなだけ語っていただいて大丈夫なんですけど。は
ファミコンだと、くにおくんシリーズがすごい好きでずっとやって
い、
ました。
はい、はい、はい。くにおくんいいっすよね。
いいですよね。
くにおくんも、種類がいっぱいあるじゃないですか。運動会とか、
時代劇とか。
そうそうそうです。とか、あと、なんか乱闘、格闘編みたいなやつとか、
はいはい。あと、ドッジボールとかありましたよね。
ドッジボールありましたね。
はい。
懐かし
僕は、そのくにおくんシリーズだと、
い。うん。
ダウンタウン熱血物語がすごい好きで、
ああ、はい、はい。
あれを無限にやってました。
あ、4人とかで対戦とかできたり、コンピューター戦できたりするやつ。
熱血物語は2人までで、なんか横スクロールのアクションを進めて、相手を倒すみたいなやつですね。多分その4人対戦は、熱血行進曲だったかな？で
な
すね。
るほど。いやー、すごい。結構、くにおくんは、あれですか、兄弟で対戦したりとか、友達と対戦したりとか、そんな感じでした。
はいはいはい。まあ、兄が僕の、9個上かな？なんですけど、
結構年上ですね。
そうなんですよ。なんで、その兄の持ってたゲームを、なんか一緒に遊んでた感じですね。
じゃあ、大体そういう時って兄が強かったりするじゃないですか。
本当にそうですね。
なんか、マッハ踏み踏みとかされたりとか、なんか投げられて、なんか地雷とか、ちょっとあったかどうか、あれですけど、
はいはいはい。
電撃柵に投げ込まれるとか、そういう 感じなんかね。
ボコボコにされてました。
ああ、なるほど。懐かしいですね。他にはなんかあります？印象深いゲーム。
そうですね。ファミコンじゃないですけど、スーファミで、ドラゴンボールの格ゲーがあって、
あれですよね。ああ、タイトル出てこない。隠しコマンドでカカロットってやつですよね。
ですね。なんだっけ？ま、タイトル思い出せないな。なんか、
爆裂なんとかとか多分そういう感じなんですけど、
超武闘伝とかなんかそんな感じの名前だった気がする。
武道伝で合ってると思いま
合ってます？
す。なん
は
か、
い。
3ぐらいまで出てたんですよね。
そうです、そうです、そうです。
やってました、めっちゃ。
あれをやってて、で、当時ってそのネットで調べてみたいなことできないじゃないですか。で、ゲームの中でも、その技を出すためのコマンドが確認できなくて、で、お兄ちゃんはそのコマンドを知ってるんですけど、僕がそのコマンドを知らなくて、対戦した時に、その技どうやって出すの？っていうのをずっと言ってたっていう。
あれですよね、カメハメハぐらいならまあなんとなくみたいな文脈というかあるんですけ
は
ど、
いはいはい。
なんか超必殺技みたいな、隠し必殺技みたいな感じで、乱舞系の技だったりとか、
はいはいはい。
なんか瞬間移動とかが後で、3とか2とかになってくると実装されたりして、そういうの知らないと本当、なんか出し負けるみたいな、ありますよね。
そうなんですよね。本当に分からなくて、あと確か自分がやってたのが3かな？だったと思うんですけど、カメハメハを撃ったのを、なんか、打ち返されることがあって。
お互いにカメハメハを打って画面真ん中で競り合うみたいな。
あ、そうです、そうです。とかがあって、でもその辺の仕様が全く分からなくて、必ず負けるんですよね。
わかる。超連打、僕もご多分に漏れず兄とやってたりしてたんですけど、
はい。
連打がやっぱ勝てないんで、打ち負けるってことが多くて。あと防御して弾く と
あ、そうで
か、
す、そうです。
あとなんか、気が溜まってると、オーラでかき消すみたいな、気の力でかき消すみたいなできるじゃないですか。
はい。
なんか、ああいうのされると、ええー、みたいになって、で、その隙にまた打ち返されるみたいな。
そうなんですよね。悲しいことにそのコマンドを教えてもらえなくて。
そうなんですよね。いやー、大体その対戦系は、やるんだけど勝てないってことが多かったですね。
本当になんか、多分お兄ちゃんにそういうゲームで勝ったことは一回もないですね。
いやー、ありますよね。武道伝懐かしいなー。スーファミに入ったんで、他に何かスーファミのゲームあればお聞きしたいんですけど。
そうですね。スーファミだと、なんだかんだ言ってドラクエの、1、2、3、あと6にすごいハマってました。
ほー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツーはあれですよね。セットになったやつですよね。
そうです、セットになった。
はい、はい。あれ確か初リメイクだったんじゃないかな。ゲームボーイの方が先だったかな。
どうなんだろう、ちょっと順序はわかんないですけど。
あれですよね、6が多分出るか出たぐらいの時に、1、2のリメイクとか3のリメイクが確かやっていた気がしていて。
そうですね。
結構6っぽいグラフィックだったりするんですよね。
うんうんうんうん。
1、2、3、まああと6だと、どれが一番好きですか？やっぱ6ですか？
なんか不思議と僕6が大好きで。
おー。え、ちなみにそれ以外のシリーズもやられている？
はいはい、8までは全部やりました。
ほう、なるほど。あ、それで6なんです、うん。なるほど。一応おすすめをしておくと、
はい。
11はいいぞっていう話と、
ほうほうほうほう。
あと、10はオンラインゲームなんですけど、
はい。
10って今バージョン4まで出てて、
うんうんうん。
オンラインゲームって拡張ディスクとかっていうのがあって、まあ、ソフトが新しく出るみたいな感じなんですけど、
はい。
まあ、それのバージョン2がめちゃめちゃ面白いので。本当、よかったらバージョン2まではやってほしいです。
までは。
決して3方がつまらないってわけではなくて。この言い方するとそう聞こえちゃうんですけど、本当2が、バージョン2がめちゃめちゃ面白くて。
はいはいはい。
多分、近年稀に見るいいドラクエなんですけど。まあ、オンラインゲームっていう結構敷居の高さが、どうも一般の方にはあるようで、
うん、
ちょっと僕にはわからないんですけど、
まあ多分オンラインゲームとなると無限に時間を吸うからじゃないですかね。
いやー、だって豊かってサッカーとかね、野球とか好きな人ってそれに時間もお金もつぎ込んだりするじゃないですか。
わかります。
あとアイドル好きな人とか、
はいはいはい、
まあ、どんな趣味でも大体そうだと思うんで変わんなくないって思うんですよね。
そうなんですよね。でもなんかあんまりこうゲームってなんかいい見られ方をしないのでちょっと悲しいなって思いながら。
いやー、そうなんですよね。いやでも本当楽しいんで、もうちょっとこのポッドキャストを楽しいことを伝えていくポッドキャストなんで、もうドラクエ10バージョン2の良さを伝えていきたいなって今勝手に思っています。はい、ちょっと脱線しちゃったんですけど、はい、っていうところでいくと、まあ8までやっていて6っていうのが個人的にはおー、そうなんだっていうところがあって、いや僕も6は2回ぐらいクリアしてるんですけど、
はい、
どうしてもやっぱ他のシリーズの方が好きだったりするんで、6ってどのあたりが好きなんですか？
なんだろうな、多分6の世界観がすごい好きだったんですよ。下の世界に落ちてとか、
うんうんうんうん、
あと無道、無道っていう途中のボスを倒して一気に世界が広がるじゃないですか。転職できるようになったりとか、
うん、
あと無道を倒した後もどんどん仲間が増えたりとか、
うん、ちょうどあれですよね、無道を倒したあたりで、チャモロぐらいまでは仲間にいるのかな。
そうですね、チャモロまでいますね、
うん、世界がその後開けて船だとか空飛ぶベッドもその前後かなとかで手に入ってって感じですよね。
はい、
ちょうどあれか、テリーが仲間になるとか、アモスが仲間にできるあたりの感じですよね。
はいはいはい、はい、
うん。なるほど。他になんか6で好きな点とかあるんですか？
6 だと、モンスターを仲間にできて、最強のスライムを作れるところ。
そうなんですよね。5よりやっぱりシステムが進んでるんで、6のモンスターはすごい強くなるんですよね。
そうですね。なんか育ててる感があって、
うん、
辺が好きでしたね。
6のモンスターも職業的なシステムあるんでしたっけ？
ありますあります。
あー、じゃあやっぱりその魔法使いでメラミを覚えてとかそういうこともできる感じなんでしたっけ？
そうですね。
あー、そっか、リメイクだと微妙にシステムが違ったりするんで、そのあたり多分味わえてないんですよね。
あー、 DS 版ってことですか？
僕多分 DS スーパーハイコン版やってないかもしれないんですよね。
あれ6って職業つけられませんでしたっけ？なんか不安になってきた。
いや、できた気はするんですよね。ちょっと僕も自信がないんですけど。
なんかスライムが90レベルぐらいまでいって灼熱を覚えてめっちゃ強いっていうのは覚えてるんですよ。
ありましたありました。それはあったと思います。
もしかしたら職業つけられなかったかな、まあ、ちょっとなんか 怪しいですけど、確かつけられた気がする。
まあ、そのあたり、ユーザーさん多分参考にすることはほぼ 100% ないと思うんで大丈夫。やぶみというか、まさかりは飛んでくるかもしれないですけど。
はい。
はい。なるほど。となると、スーパーハイコンはマトラクエ6。
うん。
他になければ、ちょっと先進んで、さっき出てきたハードの話とかしたいんですけど、なんか他にありますか？
スーファミですか。ああ、スーファミで、ぷよ2にずっとハマってましたね。
いやー、すごい、ストイックというか、体験としては熱いっすよね。
もうぷよ2はもう本当にずっと連鎖の練習をしていて、
うんうん、
まあ、自分が高校生ぐらいの時かなに、パソコンで、その、ぷよ2ではないんですけど、ぷよ2ルールで、オンライン対戦できるっていうゲームがあって、で、そこに挑んだんですが、世界、レベルが違ったっていう、それだけです。
いやー、ほんと、ぷよの強い人は、ほんと意味わかんないっすよね。
一応なんか全部理論があるんですけど、
うん、
まあ難しいですよね。
本当テトリスとかもそうで、パズルゲーム上手い人は本当意味わかんないですもんね。
そうですね。まあなんか思考速度が速いんだなっていう感じはしますね。
うん、あと反射神経とかも必要じゃないですか。
はいはいはいはい。
テトリスで言えばテトリミノっていうか、次降ってくるのが何かとか、ぷよぷよもその次降ってくる色とか形はまああれか、色の判断とか、
はい、
あとぷよぷよ2もお邪魔ぷよ送ったりできますもんね。
はい、ぷよ2はできますね。あと総裁ができるので、なんか相手が消し始めたら自分も消すかどうか判断しなきゃいけないみたいなところがあって、
先に打って相手の連鎖を潰すとか、逆にこっちが時間かけてでかいのを送って、相手の潰しごと相手を潰すみたいなことをやって、そういう駆け引きがあるんですよね。
はい。
深いんですよね。
そうですね。本当に、ぷよぷよはなんか、こう、パズルゲーの中でも思考のものだなってちょっと思ってるので。
なるほど。もうちょっとスーファミちょっと深掘っちゃうんですけど、
はい、
そのあたりの名作ゲーっていうと、例えばクロノトリガーとか、
うんうんうん、
ロマンシングサガとか、
はいはいはい、
あとなんだろうな、他のメーカーでいくと、スーパーマリオワールドとか、マリオカートとか、まあ、星のカービィとか、
はいはいはい、
あと他にいろいろ出てこないんですけど、
悪魔城ドラキュラとか、
はいはいはいはい、悪魔城ドラキュラ、やってました？
全部やってましたね。
ああ。じゃあ意外と RPG もパズルもアクションも、ジャンルはあんまり偏りがないって感じなんですかね。
ジャンル問わず何でもやります。
素晴らしい。あれ、ギャルゲーとかはやってないですよね。あれ、スーファミじゃないのかな。
ギャルゲーは、なんか、昔のギャルゲーはやってないですけど、
うん、
多分なんかこれを言うとなんか年齢的にあれなんですが、10年ぐらい前に流行った感じのギャルゲーはやってました。
はあ、なるほど。いや、なんか今ときめもってスーファミであったかなって今ちょっと思っちゃって。
あ、ときめもは大好きですよ。
あ、伝説の木の下で、じゃああれ告白される的なあれでしたよね。
そうですね。
あ、なるほど、そのあたりもじゃあ通ってるんですね。
ときめもだったっけ、まあちょっとなんかふわふわしてますが、はい
はい。いや、まあ、なんか、そのあたりもやってるのかなっていうのがちょっと気になったので。はい、なるほど。
前回のポッドキャストでお話しした、パワポケってあったじゃないですか。
あ、はいはいはい。
あれが、実は、ときめも派生なんですよ。
ああ、そっか、同じ好みですもんね。
そうです、そうです。パワポケって、そのシステム的にときめものシステムを踏襲していて。
はいはいはい。結構、なんだろう、アドベンチャーっていうか会話するゲームなんでしたっけ。
そうです、そうです。
あ、
パワプロの方は本当に野球をして、野球選手としての人生を歩んでいくって感じなんですけど、パワポケの方ってなんか例えばなんか野球選手じゃなくて主人公が、なんかフリーターの主人公で、電脳世界で野球をやってなんか何かをしていくみたいなストーリーがあって、なんか全然野球関係なかったりするんですよね。
うんうんうんうん。
で、まあなんかその、なんか理由として、ときめものシステムを踏襲していて、 シナリオライターが頭がおかしいからっていうのがあるんですけど。
結構たまにネットとかツイッターでもネタにされる感じのですよね。
ありますね。
あー、なるほど。あれがそうなのか。
そうです。
ちょっとじゃあ話をパワポケにしていくと、
はい、
前回の話だと、携帯ゲーム、そのゲームボーイとか、
はいはいはい、
アドバンス DS みたいな話だったんですけど、パワポケはそのあたりのゲームなんですか？
はい、パワポケは確か一番最初ゲームボーイで出て、
うん、
その後にアドバンス自体にかなり、たくさんのゲームが出て、
うん、
で、DS、3DS で14が出て最後って形ですね。
あー、最近、じゃあ最新作は 3DS 版が最後？
はい、14が出てもうシリーズ終わっちゃったんですよ。
あ、もう終わったってのは明示的に出てるんですね。
そうなんです。悲しい。
コナミは結構そういうところがありますからね。
そうですね。
なるほど。まあ、パワポケの楽しいところって、まあ、ちょいちょい聞いてたんですけど、
はい、
改めてもう一回がっつり聞くと、どのあたりがなんかいいなって思ったんですか？
一番いいところは、シナリオがぶっ飛んでるところですね。
あー、なるほど。そういう感じですね。
はい、そういう感じです。本当に物語を読むゲームなので。
なんだろう。じゃあ、まあ、さっきも言ってましたけど、あまり野球には関係なくて、
うんうん、
その辺のぶっ飛び具合を楽しむみたいな。
まあ、一応、その、なんか、シリーズによってしっかり野球してたり、野球してなかったりみたいなところはあるんですけど、
うんうん、
まあ、なんか基本的に多分野球そんなにしっかりしてることはなくって、まあ、なんかちょっと、まさかり飛んできそうな気はしますが、
うん、
そうですね。まあ、なんか、まあ、なんか有名どころな話だと、彼女ができたんだけど、目の前で校舎の屋上から飛び降りされたみたいな、結構鬱なシナリオがあって。
ああ、はいはいはい、はい、
はいはいはい。
自分が改造されちゃうみたいなのもそうでしたっけ？
ああ、そうですそうです。
ああ、はいはいはいはいはい。へえ、その、まあ、シリーズ全体でも、まあ、どれか一本でもいいんですけど、これは一番面白いなって思ったのあります？
そうですね。自分は、パワポケの6がすごいハマってました。
おー、6はアドバンスですか？
アドバンスです。
うんうんうん。
6が、主人公が未来から来たっていう設定なんですよ。
へー、はいはいはい。
で、未来から来て、まあ、とある工場に、なんか未来を変えるために、なんだろう、なんか任務で飛んできたっていう設定なんですけど、
うんうんうん、
でそこの工場で、まあ、いろんなことが起こるんですよ。
いろんなこと。
いろんなこと。はいはい、まあ、ちょっとなんか言ってしまうとあれかなって感じもするんで。
あ、まあ、はいはい。
で、パワポケシリーズって、必ず表サクセスと裏サクセスっていう2つあるんですね。
はいはいはい、サクセスって言葉ありますよね。
はい。で、裏サクセスって、他のシリーズだと、なんか、おまけゲーとして、完全に別のゲームのシナリオ、まあ、別のシナリオってことで、おまけがくっついてるんですね。
うんうんうん
うん、ただ、6だけ、表サクセスと繋がったシナリオになってて、
はぁ。
幸せ島っていう、なんか、なんだろうな、奴隷を働かせてる島に飛ばされるんですよ。
はい、幸せ、奴隷、はい。
はい。幸せ島っていう名前なんですけど、実際は、奴隷が働いてるだけっていう。で、そこで、まあ、なんか、なんだろうな。まあ、表サクセスは繋がってるので、正規のルートがあったり、まあ、その正規じゃない、別のゴールがあったりとかして、6ってすごい、まあ、僕は、なんか、パワポケの世界観が、なんか、いろいろ狂っていったのって6からだなと思ってるんですけど、その6がかなりいろんな分岐点があるんですよね。
はあ、なるほど。面白いですね。
めちゃくちゃふわふわ話しちゃいましたが。
いや、正直こういう会話を期待していました。大丈夫です。パワポケなんか他にあります？
そうですね。パワポケ、おすすめのところかな。パワポケシリーズって、だいたい一つの作品にミニゲームが4つついてるんですよ。
あー、はいはいはい。
はい。で、一つが、おみくじゲー。
うん。
で、このおみくじも、なんかシリーズごとになんかかなりいろんな遊び方ができて、なんかゲームの中で正月に必ずおみくじを引きに行くんですね。
はいはいはい。
で、そのおみくじを引くって言わせて、そのおみくじのミニゲームをやらせるんですけど、
うん、
そのおみくじのミニゲームの中で、大吉、吉、凶、大凶っていう、まあ、4つがあって、その、大吉が取れると、すごいステータスが伸びたりするんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、っていうおみくじゲーが一つと、まあ、あと三つ、うん、まあ、シリーズによっていろいろゲームがあるんですけど、三つぐらいミニゲームがついてて、このミニゲームの完成度がすごい高いんですよ。
へえ。本編関係ないですよね？ミニゲームですもんね。
まあ、基本的には関係ないですね。
おー、完成度高いんですね。
めちゃくちゃ高いです。ミニゲームが本編って言われるぐらいなこともあって。
なんか、やったことないですけど、すごいパワーポケというか、コナミっぽいというか。
そうですね。コナミだと、ビートマニアとか、いろいろ音ゲー出してるじゃないですか。多分その辺が関わってて、そのまんま見た目、その音ゲーじゃんっていうゲームがミニゲームとして実装されてたりとか、あと、シューティングゲーがミニゲームでできて、それがなんか普通に遊べるレベルだったりとか。
ああ、グラディウス的な。
あ、そうです、そうです。
はいはい。
まんまグラディウスじゃんっていうゲームが、多分あれ5かな？パワポケ5の中でできるんですけど。
へえ、面白いですね。
はい。そういう、なんか力の入れるところ違くないっていう感じが、めっちゃ面白いですね。
なんか、パワポケ自体、今アプリ版とか出ても普通に売れそうですけどね。
そうですね。まあ、ぜひちょっと復刻してほしいなとは思うんですけど。
まあ、コナミはスポーツクラブの経営で忙しいですからね。
みたいですね。まあ一応パワープロアプリ、スマホでパワープロ遊べるみたいなやつ。
ああ、そうですね。
ああ、があって、あれ結構なんか売れてるみたいなんですけど。
まあでも、基本ソシャゲっていうかガチャ系ですもんね。
そうですね。
なんかその、パワープロでちょっと思い出したのが、
はい。
ちょっとどこの球団の試合だか忘れちゃったんですけど、
はいはいはい、
そのプロ野球の、ナイターとかテレビ放送を、なんていうんですか、パワープロ風に。
ああ、アベマ TV でしたっけ？
アベマ TV でしたっけ？っていうの、なんか、裏側が大変だったみたいな話を聞いて。
はいはいはい、やってましたね。
なんか、担当はすごいパワープロ大好きみたいな。
うんうんうん。
っていうので、好きなものがあると、こういうこともできんだな、みたいな。
そうですね。
あと、めちゃめちゃ大変そうだったって話を聞いて、なんか手動で、いろいろエフェクトとか、文字とか出してるみたいな話だったと思うんで。
あれ手動でやってたんですか？
そんな記事をどっかで見て、
へ
ー、マジか、みたいな。もちろん素材は用意しといてだと思うんですけど。
はいはいはい。
っていう話を聞いて、いやー、なんか、ゲーム好きの人ってたまにこういう人いるよな、みたいな。ちょっとそう思いました。
よくやりましたね。
いやでも本当楽しかったし、見てるファンもすごい喜んだって話は書いてあったんですけどね。
ああ、まあわかりやすいですもんね。ゲーム風の方が。
なんかそういうの見てると、別にパワープロにすごく興味があるわけじゃなくても、楽しそうでいいなっていうのはちょっと思いますね。
うんうんうん、
なるほど。じゃあそのパワーポケは一旦、置いて先に進むと、
はい、
まあスーファミからパワーポケで携帯ゲームに行ったんですけど、その先ってなんかありますか？
そうですね。
まあ戻っても全然いいですけど。
本当になんかかなり、本当にいろんなゲームをやってると思うのね、自分自身でも。
はいはい。なんかもう思いつくままに言ってもらえれば、本当このポッドキャストは楽しいことが喋れれば何でもいいポッドキャストなんで大丈夫です。
じゃあ、ちょっと RPG に戻って、新桃太郎伝説がすごい出来のいい RPG だったなって話を。
はいはいはい。いわゆる桃鉄っていうボードゲームじゃなくて、
はい、
RPG の方の桃太郎伝説ですよね。はい、
そうですそうです。
はいはいはい。どんなところが良かったんですか？
あ、ちなみにフォルテさんって桃太郎伝説はやったことないですか？
いやー、ないんですよ。話だけで。
まあ、桃太郎伝説っていう、まあ一応その桃太郎シリーズなのかなっていうシリーズのゲームになるんですけど、
うん、
ゲームバランスがすごい綺麗に作られていて、なんかあと見えないステータスがいろいろあって、そこがすごい面白いんですよ。
見えないステータスっていうと、いわゆるなんか友情度とか、恋愛度とか、はいはい、いわゆるそういう系のやつですよね。
そうですね。桃太郎伝説内だと、人気度っていうステータスと、あとなんかその絶好調とか絶不調とか、そういうステータスがあって。
人気度と運みたいなパラメーターですかね。
はいはいはい。
はいはいはい。
で、その絶好調だと、なんかまあ、会心の一撃的なものが出やすかったりとか。
はいはいはい、はい。
あと、エフェクトが派手になったりとか。
うんうんうん。
あとは、BGM がすごい出来が良くて。
ああ、そうなんですね。それは初めて聞きました、ね。
あ、本当ですか？なんか作曲が噂によると、なんか、サザンオールスターズの、関口さんって方がなんかやってたらしくて。
へえ、あ、そうなんですね、はい。それは気になる。
はい。それで、なんか、すごい、BGM、評判が良くて、で、僕もハマってたっていう。
へえ、なんだろう。結構今でもゲームの音楽聴いたりとかされるんですか？
あ、聴きますね。
ちょっと脱線しちゃいますけど、最近聴いてるゲームの音楽とかなんかあります？
最近か、そうですね。なんか、全然最近じゃないですけど、女神転生3の。
はいはいはい。メガテン 3? はいはいはい。
メガテン3の、なんかスラッシュメタルっぽいギターの音楽をずっと聴きますね。
あれ、ペルソナの人と同じ人ですかね。
どうなんだろう、メガテン同じ人なのかな。
違うのかな。ペルソナってすごい曲いいって言うじゃないですか。
いますね。名前が出てこない。
庄司さんだったかな、岡本さんだったかな。
目黒さん。
あ、目黒さんか。
はい。
そう、目黒さんって方が、プチ情報をぶっ込むと、ダブルゼータが好きなんですけど、
ガンダム。はいはいはいはい。
はい、まあ、どうでもいい話なんですけど、そう、メガテンの曲いいっすよね。
いいですよね。
なんか、誰かによろしくお願いしますっていう時に、ついネタをぶっ込みたくなって、今後ともよろしくって言いたくなるんですけど。伝わらないだろうなと思っていけないみたいな。
あんまりメガテンなんかそんなにやってる人多くないですからね、悲しいこと
に。そうなんですよね。まあそういう僕もちゃんとはやったことなくて。
ああ、はいはいはい。
動画で見てた派の人間なんですけど。
はい。
あ、でも、ローヒーローとかカオスヒーロー出てくるじゃないですか。3じゃない。あれ、3も見たのかな。3って、どんな話でしたっけ
?3 は、まあ、主人公が、その東京事態に巻き込まれて、自分自身が、なんだろう、その、魔物っぽいものになってしまうみたいな。
なんか、パーソナルコンピューターというか、その、身につける機械みたいのをもらうじゃないですか、あのゲームって。
あ、3は、それは、身につけないです。
はい、ああ、そうなんだ。あ、じゃあ、多分2までしか見てないんだな。
ワン、ツーが、そうですね。なんか、名前は思い出せないけど、その、魔物を仲間に、魔物と意思疎通ができるコンピューターみたいなものを開発したから、それでどうのこうのみたいな話ですね。
そうなんですよね。なんか、謎の老人が突然出てきてみたいな、そういう話なんですよね。
はいはいはい。
で、なんだろう、ポケモンで言えばモンスターボールをもらうみたいな、そんな感じなんですよね。
うんうん。
なるほど。メガテンか。他にはなんかあります？曲話をちょっと続けると
。曲話だと、そうだな。まあ、なんかちょっと戻っちゃうんですけど、パワポ系は本当にいい曲が多くて。
なるほど。やっぱ好きなゲームの曲、いいっすよね。
そうですね。なんか結構コナミゲーって曲いいゲームが多いイメージがあって。
多いっすね。さっきもちょっと出ましたけど、悪魔者ドラキュラも。
そうですね。
コナミじゃないか。ヴァンパイアハンターって曲。
うんうんうん。
あの曲とかほんといいですし、あと、まあ、その、僕も多分やってないゲームぶっ込んであれなんですけど、スナッチャーってゲームとか、
スナッチャー、
いや、多分知らないと思いますけど、多分、一番最初は MSX だったんじゃないかな。PC。
MSX はやったことがない。
で、その後にポリスノーツってゲームが出たんですよ。
はいはいはいはい。
で、これどっちも小島監督っていうメタルギアソリッドを作ってる人が、
はいはいはいはい、
メタルギアソリッドの前に作ったゲームなんですけど、この2つがめちゃめちゃ好きで、で、ポリスノーツの曲聴いてたりとか、あとまあそのあたりの古いゲームでいくと、ロックマンの曲とかもよく聴いてますし、
はいはいはい。
あとそうですね、ロックマンだとロックマン&フォルテっていうゲームがスーパーファミコンにあるんです
けど、ありましたね。
はい。あれのパイレツマンっていうキャラがいるんですね。
はいはいはい。
あれのキャラの曲が実はロックマンで一番好きだったりとか。誰にもわからない話なんですけど、これ。あとやっぱクロノトリガーとか、あとバーニングホースっていうゲームの一面の曲とか。
めっちゃコアな感じですね。
そうですよね。なんか、自分のポッドキャストから、しかも趣味の話だし、言いたいことを言おうかなみたいな。ですけど、ああドラゴンスピリットっていう、
ああなんか聞いたことあるかも。
これともコナミじゃないんですけど、シューティングゲームとか、はい、あとあのスーパーロボット対戦とかよく聞いてます。
スーパーロボ大好きです。
マジですか？ちょっとそれ意味もガタって今なってるんですけど、えそういうことは音楽の話 もうちょっと聞きたいとこなんですけど、どうしようかな、スパロボの話っていいですか？じゃあ
全然いいですよ。
スパロボはどっから入った感じですか？
スパロボは多分あのゲームボーイアドバンスのスパロボから入ったはずなんですよ。
はい、アドバンスだと J とか
J とか
R
だったかな、
DRJ とかその辺、
DRJ とか、あとなんだっけ名前が出てこない、 MX とかあの辺ってアドバンス、
ああ MX アドバンスじゃないですね、
じゃないでしたっけ。
あ、でもください。プレステ2でリメイクしてるんですよ。
はいはいはい。
その前がひょっとしたら、そうかも。あ、違うな。
MX って PSP とかでしたっけ？
プレステ2で MX で出ますね。あ、そうだ、プレステ2と PSP で出てますね。
はいはいはい。
いや、もう MX って言ったら、あれじゃないですか。ゼオライマーじゃないですか。
ゼオライマーですね。
なんか両手の拳を打ちつけたら敵は死ぬみたいな。
いやー、あの、最後に、天って書いて後ろを向いて過ぎ去っているのが最高にかっこいいんですよね。
ほんとかっこいいっすよね、ゼオライマー。やばい。
そうなんですね。僕、あの、ま、スパロボから、そのロボットものに入って。
わかりますね。
はい、はい。ロボットもののアニメを見始めて、で、なんかま、トップを狙いとか、あの辺の古いやつも見て、で、今度トップの狙いが、あの、どれだったかな、まあ、スパロボのどれかで出てきたじゃないですか。めちゃくちゃ一人でテンション上がってたっていう。
トップを狙い2とかがってことですか？
あ、そうです、そうです。
多分、第3次 Z かな。
あ、そう、Z だ。Z で出てきたな。
いや、あれほんと、実はまだ Z シリーズやれてなくて。
はいはいはい。
積んでるんですけど。いや、ほんとトップ2が出たのはやばかったっすね。
テンション爆上がりですよね。
いやー、やばい。
はい、
ちょっと MX の話をすると、
はい、
実は MX ちゃんと僕もまだやれてなくて、
はいはいはい、
まあ、あれなんですけど、ただドラグナーとか
出てましたね、
なでしこ、ギア戦士電動とか出てますよね、
うんうんうんうん、
あそっか、ラーゼフォンも出てるのか。
そうです、ラーゼフォン出てました。でラーゼフォンとあのなんだっけライディーンかがなんか共鳴してて、なんかお前らここで共鳴するのかみたいな感じで、
あのクロスなんだっけ、あ、言葉で言うかな、作品の間で、
ダメだ、クロスプラットフォームしか出てこない、なんだろう、
クロスカップリングじゃなくて、あ、やばい、出てこない、もうスパロボといえばそれなのにみたいな。
まあ、クロスなんちゃら、
はい、クロスなんちゃら、はい、ストーリーがあの重なるってところで、いや、ライディーン歌モチーフだし、ラーゼホンもそうじゃないですか。
はいはいはい。
あのあたりが本当、スパロボはうまいなっていうのがあって。
そうですね。
いや、本当テンション上がりますよね。
上がりますね。
やばい。もう、でもやばいとか、尊いとか、待ってしか言えなくなった
。あとは、MX だと、G ガンダムが出てるのが最高でしたね。
うん、はいはい。そう、G ガン出てんすよね。
そうなんですよね。
結構、もちろん出るときは出るんですけど、意外と珍しいんですよね、G ガン出てるの。
G ガンは結構珍しいと思いますね。なんか、ゼータ、ダブルゼータ、あと逆者、まあというか、あの、なんだ、アムロシリーズ。
うんうん。まあ宇宙世紀系が、うん、
宇宙世紀系が出るのは、まあなんかいつも出ると思うんですけど。
あとやっぱウィングが多いんですよね。
あ、ウィング多いですね。
うん。だから G ガン出るの結構珍しいんですよね。
うん、うん。まああれだけあの機動戦士じゃなくて機動武闘伝なんで。
いやー、ほんとでも G ガンはいいぞっていう。
はい、G ガンはいいぞ。
ガンダム単体としても結構好きなので。
そうですね。
はい、あの、ツイッターのアイコンガンダムなぐらいなんで。もう完全に ただの変なオタクなんですけれども
。G ガンは僕多分もう6、7周ぐらいしましたね。
ああ、いいっすねやばいな、これ。G ガンの話になるな。
ちなみにじゃあ G ガンの中で出てくるガンダムで一番好きなのは何ですか？
それって、ネタに走った方がいいんすかね？ガチで答えた方がいいんすかね？
いや、どっちでも。
あ、どっちでも、両方答えていいですか、じゃあ。
はい、どうぞどうぞ。
じゃあ、ネタの方で行くと、
はい。
オランダ代表の、
はいはいはい。
ネーデルガンダムでしたっけ？
はいはいはいはい。
風車のガンダムですよね。
あ、ありましたね。
予選を風車に擬態して突破するっていう。なんだとみたいな。
確か最後のデビルガンダムに向かっていくシーンで、その風車がなんか全部浮き上がってきて、お前ら全部ガンダムだったのかってシーンありましたよ、
ね。懐かしい、ありましたね、そんなシーン。で、ガチで答えると難しいなぁ。いやぁ、でもやっぱゴッドガンダムかな。デザイン的にもやっぱり好きなんで。
まあ、かっこいいですよね、本当に。
かっこいいですよね。ジャレミーさんはどうですか？
そうですね。僕は、難しいな。なんか G ガンのガンダムってこうなんか、バラエティ豊かすぎて、なんか悩みますよね。
だよね。いや、マスターガンダムとかもかっこいいじゃないですか。
めちゃくちゃかっこいいですね。
ですよね。
あれ結構好きだったな。どこだったろう。ポルトガルかなの、ピエロみたいな形をした、ジェスターガンダムっていうのか。あれ結構好きでしたね。
ハンバーグ
っぽくねえと思いながら。
へえ、あ、ちょっとパッと出てこないな。
多分ネオポルトガルで、あ、ちょうどその G ガンのモビルファイター紹介のページが公式であるので、そこを見ていただくとわかるかもしれない。
なるほど。
はい。
お、これか。ネオポルトガル代表。
はい。
あ、はいはいはいはい。ちょっとなんか。あれですよね、DG 細胞っぽいっつうか、
ね、
デビルガンダムっぽいっつうか。
はいはいはい。
でもなんかこの、なんて言うんだろう、変形した後なのかな。
そうですね、確かなんかいろんな形に変形することができて、でなんかこう、まあ、ピエロなんで、それで相手を揺さぶって、なんか勝ちに、混乱させて勝つみたいな戦い方をする。
なんかちょっと、ピエロの状態だとシャッフル同盟っぽい感じもしますよね。
あ、ちょっとぽいですね。
ですよね。いやもうこの話一体リスナーのどれだけがついてこれているのかまあこうなること分かってて始めているんで全員置き去りにしていくんですけど、
はい
はいいやー楽しい。他なんかいます？ちょっと G ガンの話。
そうですね、 G ガンか。まあシャッフル同盟の中だと結構ネオロシアのある
ボルトガン
っている、はいはいはい。ボルトガンダムが、なんかパワー感がすごい好きですね。
うん。必殺技がまず鉄球を投げるっていうのと、
はい。
あと地面からなんか。
そうですね。地面を、シャッフル同盟の必殺技として、なんか地面を砕いて、
相手に
ダメージを与えるという。
そうそうそう。関係ないよね、モビルファイターみたいな。
はい。
ロボット関係ないよねみたいなところがちょっと勇者シリーズっぽいところもあって結構好き
っぽいですね。確かに勇者シリーズっぽいかも。
ああいうの結構 G ガンはガンダムでもこういうのやっていいんだって感じがすごいいいっすよね。
そうですね、 G ガンはなんかもうなんかガンダムじゃないですよね。
うん、なんかそういう意味でもまあ、富野監督っていう人がもともとガンダムやってたんですけど、まあ、じゃない人がやった結構最初の方のガンダム初めてと言ってもいいのかな。
あ、そうなんだ。
ちょっとウィングとどっちが先か今パッと出てこないんですけど、はい、ぐらいなんで、はいはい、いや本当にこの変わりがすごい良かったなって感じですね。
うん、
でまたスパロボだとアニメーションがつくじゃないですか。
はいはいはい。
このアニメーションがすごいかっこよかったりとか、
うんうんうん、
あ、特にガイアガンダムってごめんなさい、ボルトガンダムのガイアクラッシャーって技なんですけど。
ありましたね。
はい、このガイアクラッシャーっていうのは地面から土の柱みたいのを出す技なのに宇宙でも使えるみたいのがあったりして、ね、突然地面が出てくるみたいな。
まあかっこよさが全てなので、
うん、スパロボの何でもあり感は本当いいっすよね。
いいですね。
ちょっと名残惜しいというか話尽きないんですけど、スパロボにちょっと戻ると、 MX 以外で何かありますか？
そうですね。MX、なんか MX って結構こう、 出てる機体、なんか特殊じゃないですか、スパロボの中でも。で、多分、その次に、やっぱ Z シリーズにハマった覚えがあって、
ああ、そっちなんすね。なるほど。
もちろん D とか R とか、そっち系もやりましたけど、Z をプレス、Z3 ってプレイステーション3でしたっけ？確か。
両方、そうですね。ビータとプレステ3です
あ、
ね。
ですよね。確かプレス3でその Z をやって、アニメーションめちゃくちゃ綺麗で、うわ、かっこいいってなってやってた記憶があって。
いやー、本当この時の、結構この時にいろいろアニメーションが書き換わったので、プレステ2から3って感じで。いや、めちゃめちゃ本当アニメーション良くて、ニューガンダムのアニメーションとか、オーンとか、まあ、あとは、Z だとチェンジゲッター、シンゲッター、チェンゲか、チェンゲとか、
ゲッターの必殺技すごいかっこいいですよね。
シンゲッターのストラーサンシャインとか、
わかる。
あと毎回どっちが最強技かっていう話になるんですけど、ストラーサンシャインと、なんだっけ、違う、シャインスパークか。とかの、原作っぽい劇画調のカットインが入ったりとか、まあ、あのあたりがめちゃめちゃかっこよくて、
そうですね。
いやー、やばい。
あと、グレンラガンが出たのも Z シリーズでしたっけ？
そうですね。そうだ。グレンも良かったな。
もう、天元突破してますよね、本当に。
Z でもあれですよね。超銀河グレンラガンでしたっけ？
確かそっちまで出たはずです。
言ってましたよね。そうですね。最近、X とか V っていうのが、スパロボ出てて、新作の。どっちでもグレンラガン出てて、僕はスパロボとしてはそっちで初めて見たんですけど、いやー、ほんとグレンラガンかっこよかったっすね。
いいですよね。なんか銀河を投げ始めるところとか、何をやってるんだお前っていうのがあって。
やばいっすよね。
スケーリングが違いすぎるっていう。
まあ、チェンゲとかに出てくる、ゲッターエンペラー的なところもそんな感じなんですけど、まあ、あと、イデオンとか。
イデオン出しちゃいますか？
いや、僕結構アルファから入ったんですよ、実は。
ああ、
第2アルファ
や
から
りました。
スパロボ入って、で、第2次アルファから第3次アルファ行って、そこでイデオンと会うみたいな。ちょっと、イデオンガン使っちゃうみたいなところをちょっと。
イデオン、そのスパロボから入って原作見たんですけど、なんか、すごいラスト悲しくないですか？
やばいっすよね。あの時代、あれ実はガンダムの監督と同じ富野監督がやってるんですけど、いわゆる絶滅エンドとかっていう感じのやつなんですけど、あれは本当衝撃的ですよね。
衝撃的ですよね。なんか、こういう、これこう、なんか子供が見るようなアニメでやるんかお前みたいな感じで。
いや、本当ですよね。だって、イデオン、でっかいジムみたいな感じじゃないです
そう
か。
なんですよね。見た目そんなになんかこう特殊な感じじゃなくて。
でも、スパロボ、まあ原作もそうなんですけど、めちゃめちゃ強いっていう 本当やばかったな、イデオンは。
そうですよね。今画像を見てもなんかそこら辺にいそうですもんね。
そうなんですよね。あんまり羽が生えてるとか、なんか背負ってるって感じじゃない。結構シンプルなデザインなんで、いやー、すごいっすよね。今の強そうなロボット見るより、イデオン見る方がちょっと怖いっすもんね。
確かに。
いやー、ちょっと Z から、逸れちゃったんで Z に一旦戻るんですけど、Z で出てくるやつで、ゴッドマーズもなんか外せないなって今見てて思って。
六神合体でしたっけ？
独身合体ゴッドマーズ。スパロボでめちゃくちゃアニメーションが動くという話題になった。原作は結構複雑な合体をする線の多いロボットなので、
そうですね。まあ、六神合体ですからね。
アニメーションさせると大変だっつって結構トメが多いロボットアニメだったんですよね。なんで必殺技とか出しても、こうトメの状態で効果音とか、繰り返し出てくるみたいな感じで表現されることが多くて、スパロボでも意外とそれが再現されたりとかするんですけど、ちゃんとアニメーションも スパロボチックにヌルヌル動いて、なんかそこのギャップがすごいみたいなのが話題になってましたね、当時。
ゴッドマーズとかって、その原作の時代ってかなり古いですよね。
古いですね。僕もちゃんと原作は見たことないですね。1981年だそうです。
ああ、まだ生まれてなかった。
ナイス、僕もう生まれてないんで。
あ、そっか、81年だとそうですよね。
そうですね。生まれる6、7年ぐらい前ですね。
ああ、すごいな、スパロボって。
いやー、ほんとですよね。
多分、スパロボからそのロボットアニメに入る人って結構多いと思うんですよ。
いや、多いと思いますよね、ほんと。
はい、
多分、うん、ボトムズとか。
ああ、ありましたね。
昔のマクロスとかもその辺がやっぱ多いんじゃないですかね。
あ、そう、そうです。僕がまさにそうでした。マクロスシリーズ、まあ、セブンとか、初代の愛覚えていますか、覚えていますかとか全部見たんですけど、スパロボから入ってマクロスを全部見たので。
で、結構スパロボだと救われる展開が多いじゃないですか。
うんうんうん。
例えばマクロス言えばマクロスプラスとか、見ちゃうと、マジかよ、みたいな。
はい。
あるじゃないですか。ええみたいな、そうなのみたいな。
ありますね。
ああいうのが結構辛かったりしますよね。
まあ、原作見て一番マジかよってなったのは多分僕はライリー、ラーゼフォンですね。
ああ、ラーゼフォン、あ、そうか、ラーゼフォンもそんな感じだったんでしたっけ。
ラーゼフォン原作見たことありますか。
いや、僕多分ないと思うんですよね。あのウィキとかで読んだことあるかもしれないんですけど、
まあ、ラーゼフォンの、劇場版かなを僕、スパロボから入ってみたんですけど、
うん、
なんか、その、なんか世界観がすごい独特すぎて、で、あと、まあ、確かこれはスパロボの中でも言ってたと思うんですけど、主人公が、木星の、なんか別世界に取り込まれてしまって、まあ、ヒロインの人と、なんか10歳ぐらい年が離れてしまったみたいな。
ああ、はいはいはい。
はいはいはい。その木星世界だと重力がすごい高いんで、世界の時間の進み方が、外の世界よりも、かなり遅いみたいな設定があって。
浦島効果ってやつですね。
そうですね。
はい。
で、それでヒロインと、まあ、10歳ぐらいかな。なんか年が違うんですけど、その10歳違う年の人と、なんかまあその恋愛関係にもなりみたいな、結構なんかうつうつした雰囲気で始まっていて、スパロボって結構熱血な話多いじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
なんであの熱血な話を想像した上でこのうつうつした話を見ると、なんか おーっていう。
そうなんですよね。結構原作知らないとえってなるの結構多くて、ザンボット3とかも結構そういう。
あー、ザンボットか、確かに。ザンボットも結構なんか残念エンドってわけじゃないけど、なんか切ないエンドです、でしたよね。
結構後味があまりいいとは言えない感じなんですよね。
意外とロボットものって切ない話多いですね、こうやって見てると。
意外とガンダムも、そういう話が多かったりして、
そうですね。まあ、ガンダムはこう、なんだろうな。なんか一応作品の中のコンセプトとして、なんか戦争となんか平和みたいなところがあるので、なんかまだわかんなくもないっちゃわかんなくもないんですけど。
なるほど、なるほど。
はい、はい。
明らかにその戦争を扱っていない作品でっていう感じですね。
そうですね。
はいはいはいはいはい。確かに。それはあるな。
なんかガンダムって、いわゆるリアルロボット系じゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
で、その、まあ、ダンクが別にいいか。ザンボットとかそっち系ってスーパーロボット系ですよね。結構ごつい。
そっかそっか、はいはいはい。
スーパーロボット系って割と、なんだろうな。なんか、話が熱血系な話が多いと思うんですけど、
うんうんうん、
割とそのザンボットとかって、なんか、悲しい、切ない展開が多くて、なんか、スーパーロボット系なのに、なんか切ない終わり方で意外だなっていう。
そうなんですよね。結構初期の富野系作品、ザンボットとかダイタン3もそうなんですけど、とかは結構そういうのがあるんですよね。まあ、ただ最近やっぱそのエヴァ、まあ、エヴァを最近と言っていいのかって話はあるんですけど、まあ、ラーゼフォンとかも結構そういう話があったりして、あとその MX で出した、やばい、どうするでした、ゼオライマー。
はいはいはいはい。
まあね、原作、18禁のエロ漫画だったりするんですけど、
あ、そうなんですか？ へえ。
本当に古いのがちょっとそっちかどうかはちょっと自信がないんですけど、多分そうで、
はいはいはいはい。
あと、最近でもないか、スパロボ UX っていうのに出てた、
はいはいはい。
新方向デモンベインっていうのがあるんですけど、
ほうほう、デモンベイン。
これも結構元がエロゲだったりするんですけど、
はいはいはい。
意外とそんな感じで、リアルとスーパーロボットっていうところの区分けで、スーパーロボットになってても結構暗い話とか、原作が意外とそっち系だったりとかするのあったりして、いろいろあるんですよね。
いやー、改めてスパロボ幅広いですね。
いや、まさか、パワポケの話からスパロボの話になるとは全然思わなかった。
なんでスパロボになったんでしたっけ？全然経緯が思い出せないですけど。
なんか、パワポケ終わって、あ、そうだ、音楽、ゲーム音楽の
あ、
話を
そう
し
だそうだ。
てて、
はいはいはい。
スパロボとか僕が聞いてますねって話をしたんだった。
ゲーム音楽。あ、ゲーム音楽に、なんか話を戻すと、最近結構前か。みんなで決めるゲーム音楽ベスト100みたいなやつあるじゃないですか。
もう今2ちゃんじゃないですけど、
はい。
そっち系の掲示板でやってるやつです
そう
よ
で
ね。
す、そうです。あそこで出てくる音楽に結構、まあやっぱいいものが多くて、で、聞いてることが多かったですね。
いつも発音というか、あれを間違えるんですけど、狼
はいはいはいはいはい。
の曲とか、日はまた昇るでしたっけ？とか、あと、ドンキーコング2の、あ、太陽は昇るか、狼、太陽は昇るとか、あと、ドンキーコング2のトゲトゲタルメイロの曲とか、今ちょっと最近のそのベスト100のやつを開いて見てるんですけど、ああ、ペルソナ5、フェイトグラントオーダーとかの曲がやっぱ最近の曲が多いですね。あ、ゼノブレードも結構曲いいって言いますよね。
あ、言いますね。なんか割とこうゲーム、なんかこういろいろありすぎてわからないんですけど、そういうランキング系とかなんかやっぱ好きでまとめてる人が多いので、その辺から入ると、なんか、手っ取り早く入りやすいかなっていうイメージはありますね。
でもやっぱりあれですね、最近取ったランキングだから新しいゲームが多いですね。
そうですね。どうしてもそのランキングの上位には、その最近のゲームが票数集まりやすいんで、なんか200、300位ぐらいのとか、ちょっと下の方になってくると、ニッチなゲームが多くなってきて、なんかこう、刺さるなって感じしますね。
もう多分知らないの承知でいくと、今、第11回目の
はい。
みんなで決めるゲーム音楽ベスト100の1から100を見てるんですけど、
はい。
大体5、60位ぐらいからやっぱ昔のゲームが出てきて、ファイナルファンタジー6の仲間を求めてと
はい
か、
はいはい。
アンダーテイルっていう、これちょっと最近のゲームなんですけど、アンダーテイルってゲームの曲とか、昔のゲームに戻ると、サガフロンティア2のラストボスの曲かなとか、ナムコクロスカフコンっていうゲームの主題歌とか、多分今話したの全部伝わってないと思うんですけど。あ、
いや、半分ぐらいわかります。
本当ですか？
はい。
イース8、ラクリモサオブダーナっていう曲の、
はいはいはいはい。
とか、あ、イース8やってます？知ってるぐらいかな？
知ってるぐらいですね。やったことはないです。
イース8はいいぞ。
後でやります。
あとなんだろう、ワイルドアームズとか、あ、まあ、クロノトリガー、あとソニックアドベンチャー2と
あ、
か、
ソニックいい音楽多いですよね。
ソニックはどのあたりですか？僕結構アドベンチャーが刺さる感じなんですけど。
僕は、なんかゲームをやってないんですけど、Xbox で出てたソニックの、あれなんだろう？タイトルがわかんないな。ちょっと待ってくださいね。Xbox 360のソニックワールドアドベンチャーか。はい。あれの音楽がすごい好きで、なんかゲーム持ってないのに CD 買ったっていう。
すごい、めっちゃハマってますね。
はい。
なるほど。ソニックアドベンチャーっていうのがドリームキャストで出て
はい
て、
はいはい。
結構その曲がすごいいい曲が多くて、結構メタルというかロック調ですごいかっこいい曲が多いんですよね。
そうですね。
あとは逆転裁判。
ああ、逆転裁判。
お、やってます？
全部やりました。
今6まで出てますよね？
はい。
6まで全部やってます？
全部やりました。
最高じゃないですか。
逆転裁判はやりますよ。
やりますよね。でもどうしてもやっぱり1から3のあの流れが。
やっぱ1から3が最高ですね。1から3は多分もう5、6週ぐらいしてるはずなので。
いやー、いいっすよね。
はい。
特に3のあの、なんだろう、あの、ちょっと怖い感じもあるじゃないですか、3って。
ありますね。
ただあの流れのあの3なので、
うん。
もう本当やばいっすよね。
やばいですね。語彙力って感じですけど。
オタク特有の言葉が出てこない、あれ、これみたいな。やっぱシリーズも結構面白いの多くて、あの逆転裁判シリーズって。
はい。
あの逆転検事とか、あと大逆転裁判とかも本当面白くて。
そうですね。逆転裁判の、なんかあの、名前付けの、こう、なんか単純すぎる感じがすごい好きで。
いいっすよ
なる
ね。
ほどっていう名字とか、なんか、なるほどか、みたいな。
僕はあの、その唯一忘れられない、あの、なんだろう、メインキャラじゃなくて、その時だけ出てくるキャラで、唯一忘れられないキャラがいて、欲しいだけ愛がってキャラがいるんですよ。あの、愛が欲しいだけって意味なんですけど。
すごいわかりやすい。
本当そのキャラが好きで、なんか、あれ探偵だったのかな？なんかそんな感じのキャラで。
欲しいだけ。ああ、このキャラか。この、あの、金髪みたいな感じの。
あ、そうそう、なんか、要はメロなるメロで、みたいなことを言うキャラなんですけど、なんかそんな感じの変なキャラですね。
本当になんかキャラクター付けがうまいですよね。
本当シナリオ書いてるのが多分一人だと思うんですけど、が本当面白くて。あの、同じ人がやってるゴーストトリックっていうゲームもあるんですけど、それもめちゃめちゃ面白かったですね。
ゴーストトリック、ちょっと後では
い。
ググってみます。
スマホ版もあったかもしれないんで、もしやってなかったら、あの、
あ、スマホ版、あ、本当だ、あった。
めちゃめちゃ面白いですね。
ちょっと後でやってみますね。
はい。これシリーズもんじゃなくて1本で終わるんで、あの、ちょっとパズルっぽいんですけど、
おお、いいですね。
めちゃめちゃ面白いんで。いやー、やばい。1回目よりだいぶ盛り上がってしまった。
気づいたらもう1時間経ってますからね。
そうなんですよね。もうちょっとだけ曲の話すると、東宝ってさっき話しましたっけ、僕。
あ、いや、まだしてないと思いますよ。
東宝はあまりわかんないですか？
いや、わかります。わかりますが、そんなにがっつりやってるわけではないのでぐらいですね。
大丈夫です。僕もがっつりやってなくて、エイヤショーっていうのが3作目なんですけど、それぐらいまでしかやってないんですけど、東宝の曲もいいですよねって話がしたかったです。
そうですね。なんか一応話によると、あの原作の、ズンさんでいいんでしたっけ？が、あの、シューティングゲームをやらせたいんじゃなくて、音楽を聴かせたくて、シューティングゲーム作ったって話なんですよね。
そうなんですよね。あれ一人で絵もゲームを作っててすごいですよね。
すごいですね。いや、そこまでフルスタックにやる人ってなかなかいないですよ。
で、しかもその IP というかシリーズとしてすごいちゃんと考えられてて、結構その二次創作とかにも寛容で、今度その実際に商用のゲームが出たりするんですけど、
あ、ついに商用も出るんですね。
はい、ボードゲームかなんか出るらしいんですけど、
へえ。
やっぱズンさん本人はあまりやりたくはないって言いつつも、まあその IP というかゲームのシリーズものとして広めていくのはこういうのがいいのかなっていうのを、まあ、いよいよやるみたいなことを言ってて、いやー、さすがだなっていう感じがすごいですね。
すごいですね。その、なんか寛容さが。本当、もう東宝、すごいですよね。あの、同人のなんかオンリーイベントって言えばいいんですかね。みたいなのも、あの、頻繁に行われてますし。
いまだに一大勢力というか、コミケとかでもブロックごと取られたりしますもん
そうです
ね。
よね。
結構世界観とかもやっぱり好きで、ちゃんとがっつりとは僕も入り込めてないんですけど、あの、なんでかっていうと、弾幕系のシューティングがすごく苦手で、
難しいですよね、あれ。
難しいんですよ。あの、時期の周りを見て、向かってくるのは避けつつ、パターンがあるやつはパターンに入るっていうのが全然できなくて、 っていうんで、あんまりゲームとしてはやれてないんですけど、世界観とか曲は好きっていう。
シューティングはな、なんかこう、目を酷使する感じが、なんか、だんだんついていけなくなるところがありますね。
そうなんですよね。疲れちゃいますよね。
そうですね。
そういう意味で言うと、ちょっと、また話の毛色を変えてあれなんですけど、
はい。
スチームとかパソコンゲームはあんまやられないですか？
あ、全然やりますよ。
おー。
むしろ最近はそっちのがメインですね。
ああ、やっぱそうですよね。うん、ちなみに、どのあたりやられてます？最近。まあ、ちょっと前でもいいですけど、PC ゲーム。
ですね。スチームだと、まあ、やっぱセールになったゲームを買ってやることが多いんですけど、最近だとそうだな、デッドバイ、ん？違う。DVD って呼ばれるゲームとか。
デッドバイデイライト？
あ、そうです、そうです。
はいはいはいはい。
はい、デッドバイデイライトやったり、
うんうん
あと、そうだな。バイオショック系列が安くなってたんで、それをまとめて買ってやってたりとか。
いやー、いいっすね。まあ、ご多分に漏れず、動画で見た系なんですけど。
あと、フォールアウトとか。
いいっすね。
あと、
4は途中までしかやられてないですけど。
はい。あと、76だっけ？新しいやつ。
はいはいはい。新しいやつやってますよね。
はい。あれもやりたいなと思ってるんですけど。
いやー、いいっすよね。楽しいっすよね。
はい。
うん
あとは、ファクトリオもハマってやってましたね。
ああ、なんかどっかで聞いたな。2D の。
そうです、そうです。工場を自分で作って、どんだけ効率よく工場を回すかみたいな。
すんごい時間吸われるゲームですよね。
めちゃくちゃ吸われますね。
なんか、インフラ勉強会ってさっきコミュニティの名前出したんですけど。
はいはいはい。
その中でもハマってる人が確かいた気がするな。
なんか、ちょっと社名は覚えてないんですけど、最近そのゲーム採用を。
採用ですよね。
してるところがあって、そこのタイトルにファクトリオが入ってたっていう。
いやー、やばい。ファクトリオでやったことないんだよな。
ぜひぜひ。まあ、多分、20時間ぐらい使えば、そのゲームの面白さっていうのはだいぶ体験できるかなっていう。
いや、もうほんと、ホールアウト方形ですよね。その時間の座り方。
もう20時間で軽いっていうところがちょっとおかしいです。
やばいっすよね。なるほど。僕、さっきその、一回、話してないかな。ゲーム実況してるって話をちょっとしたんですけど。
はいはいはい。
多分バクマンでしたかもしれないんですけど。
うん。
その今、実況してるゲームが、Steam のゲームで。
はいはいはい。
スターバウンドってゲームなんですよ。
ああ、わかりますわかります。
はい。テラリアの、
はいはいはい、はい。
まあ、直接じゃないんですけど、精神的続編的なやつ。
うんうん。
で、初プレイをそのまんま、録画して、ゆっくり実況をつけて、まあ、さっき東方の技を出したのもそんな感じだったんですけど、
はいはいはいはい。
はい。投稿してて、なんで、スターバウンドとか、テラリアとか、あと、スペースエンジニアっていうゲームがあって、
ありましたね、
とかが大好きで、まあ、積んでるんですけど。
スチームはゲームを積むゲームなので。
そうなんですよね。
はい、
ゲームを積むゲームなんで、まあ正しい遊び方なんですけど。あと、ダングリードってゲーム、ちょっと前までやってたりとか。
はいはいはい。
ダンジョンを潜るローグライク系のアクションゲームみたいな感じで。
ああ。
結構シンプルだけど面白いゲームだったりとか。
はいはいはい。
ですね。結構ちゃんと積まないでやることが多かったり、まあゲーム以外にも他にいろいろ趣味があるんで、なかなかがっつりはやれてないんですけど、Steam だとそんな感じですね。
全部やるのはなかなか難しいですよね。
そうなんですよね。Steam で言うと FTL っていう宇宙船。
FTL 大好きです。
いやー、面白いっすよね、あれも。あれ動画で見ただけなんですけど。
はいはいはい。
とかもちょっといいよなーとか、あと。
FTL は今僕見たら50時間吸われてますね。
いやー。いいっすよね。あれ、何回も繰り返しやっちゃうじゃないですか。
やりますね。
面白そうっすよね。
面白いですよ。あと、安いし。
ああ、あれ、1000円、2000円とかでしたっけ？
そんぐらいですね。確かセールもちょくちょくやってるので、そのセールの時に買えば、多分1000円しない感じの。
いやー、やばい。あと、スターデューバレーっていう。
はいはいはい。最近、携帯が出ましたよね。
はい。とかもちょっとやりたくて。いやー、やばい。あと、なんだったかな、オーハンマーだったかな。
ああ、はいはいはい。基本無料だったかな、でできるやつ。あ、それ、ウォーフレームか。違った。
あ、 あ、ウォーハンマーだ。トータルウォー、ウォーハンマーっていうゲームがあって、
はいはいはい、
結構リアルな、ストラテジーというか、ゲームなんですけど、シミュレーションゲームみたいな感じで、
はい、
これもまあ動画で見て欲しくなって買っちゃったんですけど、なんだろう、ロード・オブ・ザ・リングみたいなファンタジーっぽい世界観で、人間とドワーフと、なんか、ゾンビとかヴァンパイアの軍団みたいなのが、まあリアルタイムストラテジーで戦争するみたいなゲームで、
はいはいはい。
結構その、魔法を使える将軍を置いたりとか、伏兵とかを自分で設定できて、挟み撃ちにして敵を殲滅するみたいなことができたりとか。
結構でもリアルタイムストラテジーってなると、操作忙しいですよね。
そうなんですよね。まあ、積んでるんでまだやってないんですけど。
なんか、まあ僕もそのリアルタイムストラテジーに、スタークラフトっていうゲームから入ってやってたので、わかるところがあって、覚えるところ、覚えることめちゃくちゃ多いし、操作めちゃくちゃ忙しいじゃないですか。本当になんか、大変だなっていう思いが。
うん。あれかな、スタークラフトってザーグってやつが出てくる。
あ、そうです、そうです。ザーグとテランとプロトスっていう3つの種族があって。
なるほど。いやー、いいっすね。ゲームの話。
いや、最高ですね。無限にできちゃいますね。
まあ一応聞く側のあれもあるんで、そろそろ締めようかなと思うんですけど。なんかこれだけは言っておきたいみたいな、ありますか？
そうですね。ああ、じゃあ、なんか一応なんだかんだ最近一番やってる、まあ最近というか、まあここ2、3年一番やってるゲームが、リーグオブレジェンズっていうゲームで。
LOL？
ああ、そうですね。LOL です。
はいはいはい。
はい。
対戦が結構メインのゲームじゃなかったでしょ
うか？そうですね。5対5で、対戦して相手の陣地を壊した方が勝ちみたいな。
MOK ってやつですよね、確かね。そのジャンル的には。MO じゃないのかな？
MOBA って呼ばれるモバ系。
MOBA か。はいはいはいはい。なるほど。まさかの LOL プレイヤーだったか。
そうです。ロールプレイヤーです。
いや、名前だけは金がね、お聞きしていまして。
一応その LOL で、まあ、ダイヤモンドって呼ばれるランク。までは到達したんですが、そこから先には行けなかったっていう。
だから一番上ではないんですね。
ですね。一番上にチャレンジャーっていうのがいて、その下に、マスター、ダイヤモンド、プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズっていう7個の階級があるんですよ。
へー。
ダイヤモンドまで行くと、そのランクの中で、上位 1% ぐらい。の、まあ、上位 1% ぐらいのなんか うまさになるって感じですね。
ダイヤモンドで 1%?
はい、まあ。チャレンジャーっていうのが一番上なんですけど、各サーバーで200人しかなれないんですよ。
いやだってサーバーって大体5000人とか。
いや、全然もっと多いですね。
あ、そうなんですね。あ、そうか。MMO と違うから多いのか。
はい。
じゃあ、数万人いるんだ。
そうですね。日本だと多分3万とかですけど、
やばい、それで200人か。
中国とかになるともう何百万とかっていうレベルなので。
いやー、いろいろは世界中でやってるもんな。
そうですね。ちょうどこの前世界大会があって、うん、でツイッチとかの配信サイトあるじゃないですか。あれの同時接続数、同時閲覧数ですかね、がなんかもう桁が10万いくつみたいになってて、もうこれサッカーとか野球とかと同じレベルだなみたいなことをちょっと思いましたけど。
そうですよね。 e スポーツやっぱ世界国外の方がメジャーなんで、エロエロや本当やばいですよね。 e スポーツ的な
盛り上がりも。そうですね。優勝して何億っていう金が動きますしね。
いやー、日本はなんかしょうもない法律でそういうのができないから
。一応ただ今回の世界大会に日本のチームも出場して、まあ、実績残して帰ってきたので。
すごい。はいはい
はい。まあ、なんかこれから先またちょっとずつ変わっていったらいいなっていう思ってますけど。
まあ、そうですよね。スマブラとか今、新作がそろそろ出るんで。はいはい、あれもう出たの？話題になってますけど。結構スマブラも世界で人気だったりするんで、e スポーツ的な観点
で。そうですね。なんか、まあ、やっぱ日本ってこう、昔からあるなんかゲーム文化っていうのがあると思うんで、 なんか、またいろいろ思い出して日本主導でやっていけたらいいなって思いますけど。
確かに。いやー、ほんと、いいっすよね。なんで、一応僕からも、ゲストを迎えつつ勝手に言いたいことを言っておくと、まあ、主にジャレミーさんに向けてもあるんですけど、はい、まあ、ドラクエ10のバージョン2と、ファイナルファンタジー14というゲームがあるので、非常に面白いので、ぜひやってくださいという宣伝を勝手にしておきます。
了解しました。
まあ、とりあえず14は多分ガチでやると長いんで。
10の方だけ。
10の、うん、バージョン2は多分そこまでかから、まあそこそこあるかもしれないですけど。まあ楽しめると思うんで。なんだったら11からオフラインゲームってことで先にやってもらってもいいんで。
はい。
はい。よかったらやってみてくださいというわけのわからないおすすめをしておきます。
わかりました。
はい。というわけでじゃあ、一旦締めていきますね。はい、じゃあまずちょっとこのポッドキャスト、青空 FM の告知からしていくんですが、このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。ゲストさんは話したい、楽しいことがあれば、誰でも OK です。今回みたいに1時間20分か30分かわかんないですけど、ぐらいゲームの話をし続けるみたいな、趣味と言いながらゲームの話しか多分してないんですけど、っていうのでも全然 OK なんで、もう超、語りたいっすっていう人をぜひ、もちろんゲーム以外でも全然大丈夫なんですけど、お願いします。なかなかやっぱり、サラリーマンというか社会人になると、こういう話をする機会が減ってくると思うんで、まあ、そういう意味でも、敷居を下げて参加できるポッドキャストにできたらなと思うので、ぜひ、よろしくお願いします。ゲストの、参加の連絡方法は、Twitter の DM とか、まあ、後で言うんですけど、ハッシュタグをつけて、ゲスト出たいですとかでも全然大丈夫なんで、ぜひお待ちしております。また、青空 FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。Twitter で、ハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけて、ツイートしてください。ぜひぜひ、よろしくお願いします。というわけで、ジャレミーさん何か告知ありますでしょうか？
はい、まあ、特別告知するほどのことはないんですが、一応ツイッターでジャレミーっていう名前で、はい、活動していて、あとムニエル牧場っていう、名前で、まあ、技術系のことを書いたり、たまにポエムを書いたりしているので、まあ、よかったら、見たり、フォローして、ゲームの話とか振ってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。後で、ショーノートで、Twitter のアカウントとか、ブログの URL とか貼りますんで、クリックして、フォローなりなんなりしていただけると嬉しいです。はい。というわけで、エンディングなんですが、どうでしょう？ 2 回目のポッドキャストいかがでしたか話なんですが、どうでした？ 2 回目。
いや、なんか、気づいたら1時間半経ってたみたいな感じですね。
ですよね。いや、これが、まあ、1回目も1回目ですごい楽しかったんですけど、はい、まあ、どちらかというとこっちの方が本質だったりもするところがあって。まあ、両方セットですかね。
そうですね。ただなんかやっぱこう、趣味ベースなんで、なんか無限に話せる感がありますね。
いや、本当この楽しさを本当伝えていきたくて。で、まあ、我々 IT エンジニアなんで、IT エンジニア系の楽しさになっちゃうんですけど、まあ、仕事は仕事で楽しいとこあるじゃないですか。うん。その、趣味とは、全然またベクトルが違うんで、その温度感とか感じが変わっちゃう、違っちゃうとは思うんですけど、まあ、やっぱ楽しく仕事してる人っていっぱいいると思うんで、まあ、実際僕もそれなりに楽しく IT エンジニアやってますんで、で、ジャレミーさんも、まあ、今はちょっと環境がっていうのはありますけど、はい、そこから楽しいとこに行くって感じで、今楽しい方に行こうとしている、はい、楽しんでいる最中というか感じの方だと思うんで、まあ、そういうのを発信できたらいいな、共有できたらいいなって感じなので、全然どっちの楽しさも押し出せて今回は良かったなっていう感じです。
ありがとうございます。
いやー、ごてこそ、ありがとうございます。というわけで、終わりにしようと思いますが、大丈夫ですか？なんか言い忘れたこととかありますか？
はい。じゃあ、まあ、最後に、僕は、ポッドキャスト初めての、喋る側になるの初めてなんですけど、
はいはいはい、
本当にやっぱ社会人になると、さっきフォルテさんが言った通り、趣味とかに関して話す時間っていうのがあんまりなくって、 こう、やっぱ喋って、外に出すことって別の楽しさがあるように感じているので、まあ、なんか、こう、軽い気持ちで参加、まあ、ポッドキャストに喋る側で参加っていうのもしてみたら、まあ、いろいろ、なんか別の楽しさっていうのが味わえるんじゃないかなって思いました。
ありがとうございます。もうなんか、こういうこと言うからあれですけど、仕込んだようなありがたいセリフをありがとうございます。
いや、本心から言ってるので、はい。
はい。やっぱブログとかと違って、音声メディアってやっぱその場の空気感とか温度感とか、あと今日、ゲームの話って言って、まあ、パワポケの話は結構1回目してたんであれなんですけど、スパロボの話とか、あと CM の話で盛り上がったりとかもしたんで、そういう脱線がまた面白かったりするじゃないですか。
そうですね。
うん。そういうところもあるんで、ジャレミーさんの言う通り、ぜひぜひ気軽に、ゲームでも、ゲーム以外でも本当何でもいいんで、話したいことがあれば、ぜひぜひ参加をお待ちしております。はい。というわけで、ジャレミーさん、今日は本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。それでは第2回目でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。